今週も始まりました桂米次の落語噛んじゃった今週も始まりました桂米次の落語夜話の時間です。皆さんこんばんは番組アシスタントの小原課長です。どうぞよろしくお願いいたします。いや
今日は愉快な一日になりそうですね。本当に
いやでもね私ねこれ多分2回目だと思うんですよ、うん、落語夜話って結構ね
言いにくいでしょ。
そうそう言いにくいの、う
ん、久しぶり僕言わないのよ自分
プロがそんなこと言ってんやろかって感じですけどね。失礼いたしました、うん、さあそれではレギュラー紹介いきましょう、うん、パーソナリティは桂米津さんです。
はい米津です。
はい
落語家僕も言いますね
ごめんなさい本当にね番組タイトル間違うな、ね、
いえいえいえ、
はい、失礼いたしました、
うん、もう何でもいいねんタイトル
何でもいいねはい。
さあ、そして。
はいはい、二条でございます。
はい。
今日もよろしくお願いします。放送が25日ですか？
そうですよ。
もうだいぶ秋ですかね。
お彼岸住んでるわね。うん、
ねえ、
うん。
最近、外出るとね、
うん、
虫がやっぱね、リンリンと鳴いておりますから、もうこの頃はもっと深まってるんかなとちょっと思いますね。2週間後ですぐらいね、
うんうん。今のね、収録からで
1週間後です。
1週間後ですね。
はいはいはい。8日後です。
そうです。
早いですね。
早いね、本当に。
この間9月になりました。
うん、はいはい。51歳になりました。
なりましたって話したらもう、ね。
もう50人はもうね、なってへんちゅう。
そんな早いんですか。ワンちゃんみたいですけど。
ワンちゃんなるんか、そんな早い。
じゃないんですけど、ほらね、動物とかって、
年齢。まあ、実年齢、そのね、人間に直す年齢は早いけど、ね。
早いからなと思って。うん、はい。ね、
まあ、そんなところでございます。いや、うん、この年になっても私、師匠の運転手はちょいちょい言っておりまして、ね、
うん、
この間も行ってきましたがね、
うん、
私がこの間ゲストに出してもらった、ABC のね、落語呼ばなし、よもやま話。
みんなおかしいぞ、
はいはい。
霊長、よもやま話。
はい。
で、ちょっと、普通はもうちょっと若い子がね、
はいはい、
行くんですけども、うん、岸之丞君から電話があって、うん、誰もないんですよ、空いてはりませんか、って言うて、
うん、
なんとかなるけども、このゲスト誰やねんって、春団にしようです。行く行く行く行く。もう春団にゲストって絶対行く言って、
ちゃんと返事で、
はい、行かせてもらいました。はい、楽しかったです。
うんうん、
じゃあその時の
お話、その時もあと話聞
きね、今日はねしたいなと思いますので、はい、どうぞ30分間お付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さて今夜の桂米次の落語夜話は
よもやま話のお話です。
はいはい、はい、
そうです。ちゃんと言えた。
はい。いや、最初言いましたよね。
うん、
運転手で言うて、もう何回目かな。うん。この間ゲストやけども運転手やったしね。
ゲスト兼運転手ね。
はい。どっちが運転手が本間なのかゲストが本間なのかよくわからないままに喋ってましたけどもね。うん、で今回は純粋に運転手でね。
うん、
前はそのうちの人の車大きいんですよ、セルシオというね。
はいはい。
うん、今のセルシオよりちょっと古いから、
うん、
あの頃のセルシオの方が大きいんですよ。
ね、そうでしょうね。
うん、で4運転線って前言ってたんですよね。うん、で自分の車で行って私の車で送って、
うんうんうん、
その時帰ったんですよ。
うん、
でまあ言ったら師匠の家行ってからまあ師匠の晩酌の相手ですよね。
うん、
こっち車で飲まれへんから、
あそっか
ほんならむちゃむちゃ機嫌悪いんですよ。
あ
お酒の相手お前もう泊まって帰れ飲めとか言うて、ね、無理やりに飲まそうとするしやね、
うん、
あこれは車で行ったらあかんな思って、
うん、
もういそのことセールしようと心中するつもりで運転したれと思って、
うん
うん、まあまあそないなんぼ大きい豊かて、まあね、ダンプカーじゃない
です
から
ね、
うん、僕ダンプカーやったら君トラック言ったな、まあ、まあそれいいけど
、はい、
はいはい
はい
これで、
それで2回目に行った時はもう電車で行ってね、
うん、
で車出してで、ところがねあの車ね運転しにくいっていうのかね何でも電動で動くんですよね。
わかります。
あ、
うん、
あのね
高級車はみんなそうですよね、うん、
まずキー入れたら、うん、ハンドルが下がってくるのよ。
はいはいはい。
それホンダでもある、
ね、
レジェンドとかそんなやったら
クラスだったらあるんですかね、うん
う
ん、
それにびっくりするやん、うん、つまり出入りするのに邪魔になったらいかんちゅうんで、
はいはい上にね、
俺はそこまで腹出てへんちゅうねん。
まあ、高級車ですから、
まあ、高級車
で、まあ、トヨタが誇る、うん、ほんでその背もたれとかね、うん、その角度調整しよう思ったら分からへんのよ、はいはい、どれをしてんのか、
パワーシートがついてるんだ、はいはい、
そうやね、
電動ね、
どうやらこれらしいよみたいなら、うん、後ろ傾いたりするしやね、うん、もう運転するその動かすまでがもう大苦戦やって、
うんうんうん、
でまああの狭い、車庫から出すのもそれも気づかないかんし、
ええ、
けどもう走り出したりしてったわ、
うん、逆に乗りやすいんじゃないですか、
静かやしね、
うんうんうん、安定感もありますしね、
うん、今まではその何べんもそのね、横には乗せてもらってんねんけどね、うん、自分で運転するのは初めてだし、
うん、
ちょっとアクセル踏んでるふーっと行くし、
ね、
スピードだし、
うん、
4リッターぐらいかな、
うんうんね、大きな排気量積んでますよね、
はい、ガソリン食うねやろうなと思いながら、
廃屋、うん、ですよ、
うん
ね
まあ、お
調子も払うね、米朝はそんな廃屋もさ心配しはれ
へんいやちょっとね、廃屋食いても分からへん、うちの
車値段がね下がってきましたけどね、うんうん
そんなガソリンの心配してセロシを買いませんから
そ
ん
な
ですよね、
うん、けど大きいわ、うんでまあそれ運転していってね、うんはいはい、帰りのあの何その車庫入れが一番怖かったな、
うん、
うん、まあ一遍乗ったらもう大丈夫でしょうみたいな、うん、まあその時もまああの帰ってから一緒に飲んで、うん、あもうこれからこうしようと思って、
うん、
でこの間もその車ではなくて電車で行ってね、
うんうん、
で春男児賞がゲストというんでね、
はい、
でそのね何日か前ね収録があったんやけどうちの人体調が悪くてあの休んだんですよ、
うん、
それ聞いてたんで大丈夫かなと思って、うんなんかお腹が痛い言い出して
あら
あの行かなかって、うん、で晩ご飯きちっと食べてたらしいけどね
、それとこれとは別、
うん、別なんです、ね、その時は痛かったです
痛かったんですね、
だからもう休みたいじゃなくて休まなければいけないほどの症状やったけど、晩ご飯きちっと食べてたらしいですその4日ぐらい後やったんかな、
はい
うん、割と続けさまの収録があったんで、
うん、
でそれで大丈夫かなと思って、うん、であのヒデさんにてあの三男の渡君の嫁さんがね、
うん、
あのしんどそうにしてありますって言うから言ったらね、
はいはい
うん、まあぼちぼちとまだ時間あるから、うん、あと思って、ほんで、服用意してね着替えてもらわないかんから、
うん、
ほんならもうぼーっとしたんでね、
うん、
お今日はお前か言
う
てね、
うん
わし今日どこ行くんやったら ABC の4円合わせって言ったらそういうのもバローっとして、うん、行く気全然ないちもんから、うん、
もう
ひしその時に僕が3代目が待ってありますよって言った
ほ
う
ほ
うほう、ね、3代目春田にしようが待ってありますよって、
はいはい、
もう3代目だけ通じるから待ってありますよって言ったら急にねスッと起きて着替え出したね、あれなんやろライバル心かな向こう5つ下なんですよ、
うん
ね、私の5つ上なんですけども、うんうん、3代目が余ってありますからって言ったらシャキッとしはったね、
うん、
これから総称なんかあれ
なんかあったら
キャーらへんでも3代目キャーりますよって言って
嘘ついちゃダメですよ
わかります3代目歌之助待ってますからそういうこと
そんなことだろ一緒にすな
3代目は
3代目ということでね、
うん、3代目っていうね、うん、でまあそれでスッと出会ってね、でちょっと、
はい、
ABC 新社屋になってね前私が出た時はあの古い方 の, あの建物やったんですけども、
うん
そこへ入って、
はいはい
だから初めてのとこやから駐車場も分からへんからね、
うん、
前もって聞いといて、そこへ入れてで、まあ、向こうの方が先について待ってやったんでね、うん、でこのツーショットってその、ね、ラゴ界ではたまにあるから、
はいはい、
こういうとこでめったにないから
あそうですね
しばらく写真撮影代から
うん
もうあの関係者あの朝日新聞にもあと載るからね、
はいはい、
朝日新聞記者も来てたし、
うん
いろんなあのその内部の、ね、ついでに私も写真撮ってですね、見せてあげようか今後で見せてあげればな、
うんう
んまあ、そんなんで、うん、もうそれだけでも私も幸せその場に乗れるだけでもね、
はいはい
でまああと収録に入って、
はい、
でその聞き手が市川さんってね、
はいはい、
彼がね僕よりね2つ3つ年下なんですけどよーもの知ってんね、社会情勢じゃなくて芸能関係、
うん、
それも古典芸能関係のこと、
うん、
例えばうちの師匠がね、芝居で寺子屋が言ったらあの菅原天神って流れかか歌舞伎のというそういう風なフォローをすぐできるわけ
すぐできる、
うん、だから聞いた人が、うん、あこれ何のこと言ったのかなと、まあ 我々はすぐ分かるけども、うん、あのリスナーの人はそこまで分からへんから、ね、あのすぐにフォローして解説する、これはあれだってこういう芝居ですね、うん、とか言うたりしてね、まあ、それでね彼が困ってるの見たことないぐらい、
さすがですね、
僕もかなり言えますけども、うん、以上は言えへんけども、うん、あのそれ以上に彼はもの知ってますね、はい、まあ、ね、また実際に見てるわ、
あ、
う
ん、いろいろ
だからうちの師匠の喋り相手としてはもうあの聞き手としては最高だよね、
うん
うん、でまあ彼が聞いて、うん、それでもね三代目春団師匠とねうちの師匠二人を前にしたら、うん、彼も今回は緊張してやると
緊張したでしょうね、
思うよ、
うん
う
ん、
でまあいろんな話入門当時の話とかなってね、うんうん、で春団師匠という人は、三代目って、で初代の春団治があの昭和9年に亡くなってんだけども、うん、これが映画にもなってるし芝居にもなってるし、はい、一番有名な歌にもなってる、
うーん、
うん、それが初代の春団治ね、
はい、
で二代目春団治がその初代の弟子で、で三代目今 の, あの春団治師匠は二代目の息子さんなの、うん、はい、それにあの話し家になるつもりは全然なかったんやけども、うん、まだ16、7かな、もう、うん、そんな自分に戦後すぐやけども、あのお父さんのカバン持ちでついてて、うん、九州かどっからしいんやけども、はい、ところがその日の前座さんが、あ、その次の日か、次の日に出るはずの前座さんが病気で出られないってことで、うん、どないしょう言うて、この春谷翔はずっと聞いてはったから、あの寄合崎を覚えてるって
すごい、
もう割とそのまあ、そんな責任感もそんな考えと
やってると思うんだけどね、うん、
ほなちょっとお前出るかっていうことになって、うん、前の晩にその、はい、自分の親父であり師匠であるね、うん、二代目春団師匠の前でやって聞いてもらって、ほなもうそれでやりって言って、そういう初舞台やった
、すごいデビューですね、うん、
まあ、それも前にも聞いたことあったんやけど、まあ、ご本人の口からはっきりと、
はいはい、
そんな話も聞けて、
うん、
ですから、上方落語四天王松鶴米朝、春団治文士というね、で松鶴師匠と春団治師匠が二代、親も話し方なわけね、
はい、
でうちの師匠と亡くなった文士師匠は、まあ、弟子で入ってるわけやね、うん、そこらの違いもあるし、うん、そういう意味で松鶴師匠は春団治師匠をこれ年一回り違うんだけどね、12歳違うんだけども、うん、まあ同じ二代目ということで、うん、よう連れて歩いて飲ましてもろたってなりましたわ、でこの度、うちの一門で、桂小米朝さんが、
うん、
米寺を襲名することになってですね、
うん、
でまあ言ったら同じ立場やって言いやるね、
うん、
春団師匠も自分も親父が話し家で、で小米朝君も親父が話し家でと、はい、それでちょっと気になるみたいなことも、ね、
うん
うん、それで、ね、いろいろこの間も挨拶に来たから、
はい、
いろいろ声かけて、
うん、
で自分の師匠の名前を継ぐわけなんですね。米朝の師匠が米團治やから、
はい、
まあ僕らにとっても大師匠の名前を、それをそれ親父よりも大きい名前を継ぐわけですよね。ほんで親父のことこれからどう呼ぶんだよってそういう質問してやったって。
またそうだね。
面白いでしょ。
うん、
まあそんな話からいろいろとね、
うんうん、
やっぱりその戦後すぐで物がない自分で、うん、楽屋で何食べるって、
はい、
うどんの玉だけとかね、
は
あ、それに醤油かけて食べるとか、はあ、うちの人はリンゴを持ってたというような話があって、はいはい、リンゴってちょっとおしゃれに見えたよね。なんか食べ食後デザートを食べてるような感じでリンゴを食べたと、
うん、
言うんやけどほんまはリンゴしか食べてないわけやな、
うん、
それぐらい食べるもんもなかったし、
ね、そんな時代があったんですよね、うん、
それでも、うん、バーマン飲みに行ったって言うと、
お酒はまた別と
別
な、そうですか、じゃあすごく盛り上がって、
はい、
ご機嫌で皆さん、
ね、うん、それでね、うん、まあ、収録は1時間余りかな、番組日本分やからね、30分番組日本やからね、
うん、
でそれが終わってから、まあまあ、まあ雑談が続いてるから、ね、
はい、
そこへ僕も入っていって、
うん、
そこからも面白かったよ、
あのオフレコの時
オフレコのね、はい、で僕入ったから春田団長いろいろ僕に言ってくれはるから、うん、これ幸せよ、うちの人が横にいてやね、うん、春田団長が、はいはい、見ていろいろ喋ってくれは
る、嬉しいですよね、
君には無理やな、イジャスには。
いや僕今憧れの人の前で喋ってますか。
憧れのそうですよね、
そうですよ、
いやとても思われ
る。なんでですね、
その備え忠誠心は大体
まずはい、
ノーコメント。
いやここ
からいや面白い、うん、まあそういう意味で大変、うん、あ面白くてですね、うん、でね、まあそれで、まあ、あと10分ぐらいそこで話してて、うん、でまあ、今度本当にお疲れ様でして、うん、でも帰りはってんけど、で僕も師匠乗せてまたね、師匠の家まで、うん、送り届けてですね、はいはい、その本番どないすんのかなとね、うん、まあまあなんか食事は向こうのね、あのヘルパーさんとか、ね、お手伝いさんがね、いろいろあのこしらえてくれたりしてあることもあるし、うん、そのあの向こうの嫁さんがね、その三男の、嫁さんがこしらえてることもあるし、うん、で思ったら、うん、うちの近所の焼肉屋なかなかうまいでとか言い出して
話をしてきはったんですね。
はい、そうですね、うん、好きなんですよ、肉が。
でもね、お元気じゃないですか、うん、焼肉が食べたい
って、はいはい、私はこの年で魚魚言ってるけどもね、
うん、どっちかというとそういうふうになるんですけどもね、うん、
あの肉肉なんですよ、でもう半分無視してて、
うんうん、
も
うやっぱりつぶやいてはったんですね、焼肉美味しかったよみたいな、
そのね、肉食べさすのもお前が一緒に行ってそんなに食べさせていかんやないかという人もあるしね、
うんうん、
またそんなにしょっちゅう食べるもんじゃないしね、と思いながら、でその店の前を通り過ぎて、はいはい、それから50メートルぐらいあるかな、
はいはい、
うちの家の前に車を止めて、でパッと降りてドア開けて、
はい、
で降りて中へ、はい、家の中へ入ってもらおうと思ったら、家の中入らんと横へシュッシュッシュッシュッで歩き出すから、いや焼肉
焼肉焼肉
言って一目散に焼肉屋
さん言ったんですか。もう本当にもう口が焼肉の口やったんですね、
はいはい、もう是が非でも食べたい
と、その姿がおかしいって、おかしいって、
かわいらしいというか愛らしい、
いつもより歩くの早いやないかい。
やっぱ食べ物を目の前にするとね、はい、元気が出ちゃうんですね。
で行って、
はい、
いや僕車ほったらかしないで、
はいはいはい、
ま、前に置いてエンジンもかかってるしやね、うん、で店まで、送り届けて、
はい、
ちょっと車片付けて、はあはあ、ですぐに渡る君にね、はいはい、三男に電話して、はあ、高校で、
は
あ、
焼肉
が行ってるからって言って、でまあ二人で食べ出したんですよ、うん、ほんなら向こうの子供が二人、
はいはい、
孫がですね、うちの師匠の、はいはい、やってきてちゃっかりと一緒に
食べ、はい、たんですか。かわいいですね、
親子で、
はい、私もたっぷり食べさせてもらいました、
そうです、
いや楽しい一日やった
ね。
その焼肉屋さんって米朝セットみたいなのあるって、吉祥寺さんから聞いて、たまになんか米朝師匠が行かはったらもうこれが出てくるみたいなのが、
もう大体もう決まってるんですね、もう
よう行かはるんで、
いやこの人はちょっと久しぶりですね、
あちょっと久しぶり
ちょっとでもだいぶちょっとなんでしょうね、
入院したりしてたからね、
はいはい、そうですか、
はい、
米朝師匠の焼肉の話、
う
ん、はい、最後にお送りしました。さあそれではここでインフォメーションいきましょう。落語会のお話です、
はい、知恩社染山千代瀬、はい、今まで、祇園の北田で、ね、井筒の八橋さん、八橋の井筒さんですね、その上でやってましたが、はい、そこが知恩社という、コロモン棚通り三条上がるですね、10月10日金曜日の午後7時から、染山千代瀬、米地都会です、私が長田先生の生き倒れ名人と猫のただのもの猫ただやるんや
またここで
いやそれは知ってたけどもちょっと
言わない
です、
はい、
はい、2条も出ます。
あ、本当ですね、
ジャッキーの住吉かご、うん、4人癖2条、
うん、
4人癖いつネタ下ろしやねんな、
おそらくここ
ネタ下ろしね、
はい、
ということで、彼が4人生初めて、やるということでございます。お問い合わせは、0755312452、531-2452、川辺工房です。1500円入場料。これ当日のみです。
当日のみなんですね。
予約はありませんので、はい、よろしくお願いします。
10月10日金曜日ですね。
はい、烏丸駅が近いですね。はい、地下鉄
で。19の日、ぜひ皆さん、落語を見に来てきてください。はい、さあ、それではここで一曲お送りしましょう。
はい、この間一緒に、コラボレーションした百景さんですね、はい、3人組のインストルメンタル、はい、これもちょっとアップテンポな曲で、けったな曲タイトルでね、 7×7 っていうんですよね。でインストルメンタルなんてどうやってそのね、このタイトルをつけるのかよく分かりませんけども、うん、そういう曲です。 7×7。
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポでございます。3分間で推薦の場所一品などをご紹介しようというコーナーでございます。
はいはい、今日も3分間よろしくお願いします。
いけるかな、
独演会です。
いけるかな、ベルト締め直してましたからかなり気合ってます。
なんで毎回ハードル上げんの。
さあ行きましょう。
はいはい、
何について今日は。
今日は、この間の本能寺のすぐ向かいでございますけど、急遽堂さんでございます。
う
ん、有名でございます、はい、老舗でございます。
はい、はい、私もちょいちょい行きますけども、はい、では行きましょうか。3分間スタート。
はい、今回ご紹介いたしますのは、寺町姉屋小路少し上がりました本能寺の向かいぐらいにあります、うん、急遽堂さん。これ何屋さんって言うたらいいんですかね。お香とかね、
うん、
あの筆とか炭とか、
はい
はい、
ね、
あとね、はがきとか、
そう、便箋とか
ね、
そういうことは向こうに聞いて
る。これ何屋さんっていうか、もともとはね、なんか薬種業、まあですから薬ですかね、ぐらいから始まったそうでございまして、うん、でまたその薬の原料がお香と共通するところからお香なんかの輸入も始めはったということそうでございまして、年表ちょっとねホームページで見たのに1877年宮中御用の合わせ香ですか、まあ言ったら、ね、天皇さんへ御用出すあれの秘宝を伝授されたそうですよ。大乗大臣の三条さん、三条さんからね。はいはい。それ、だから一子相伝で今もなおこの急遽堂さんに残ってるということで。
ああ、ほなら、門外不出。
不出というか、そう、一子相伝よりすごいですよね。僕よくここへちょろちょろっと買いに行くというのは、何ですかね、ポチ袋。
はい。
僕がね、あんまり、他人へギャラを払うということは数少ないわけですが、はい、まあ、たまにあるわけですね。自分が銅を取った会なんかで出ていただいた方に、うん、その、まあね、あの、ポチ袋、ね、う
ん、
ギャラ、お礼を入れるのに、いつもここのポチ袋を、
僕ら茶封筒しか使わへんの。
いやいや、そら、ね、茶封筒やったらいっぱいお金入りますけど、僕頼む場合はそのポチ袋レベルですのでね。
うん、でもね、可愛 い、 いポチ袋で、はいはい、ちょっと嬉しいですよね。
業さん種類あるもんね。
はいはい。便箋なんかもね、うん、ありますし、はがきなんかも、うん、そうそう、非常にポップなやつもありますよ。ね、絵的に、うん、ポップなものもありますのでね、うん、ぜひぜひ散歩ついでに行っていただきたいんですが、
う
ん、
ね、
だいたい、定休日が日曜日でございますね。
うん、
祝日、祭日は営業してはるそうでございます。うん、朝10時から夜6時、夕方6時までですね。うん、正月は、1日から3日までがお休みということでございますので、前も申しましたけど、この三条からね、お池抜ける寺町通りというのは非常に面白い町でして、
うん、
前も言いましたけど、ギャラリーがあったりですね、うん、あと、何ですかね、民族楽器のお店なんかもあるんです ね、うん、中に入っていただいていろんなアフリカの楽器とかもありますし、うん、また民族衣装というかね、
うん、
いわゆる青材とか、ベトナムの青材とか、あとチャイナ服とか、なんかそう、うん、そういう、なんかちょっとね、なんですか、
なんかね、
どう説明したらいいんですかね。だから一軒一軒ね、非常に短いんですよ。距離は短いんですけど、一軒一軒こう回っていくと結構な時間を楽しめるというところでございますんで、うん
ね、
ちょっとこの急遽堂さんも老舗でございますんで。
ね、うん、お店の佇まいもすごく素敵ですからね。
そうです。はいはい、昔の、うん、なんていうんですかね、これ、お店、昔のお店。うん、
ね、そのままを綺麗にね、
着物を畳むときに多頭してね。
はいはいはい。
うんで、それがどこになかなか売ってなくて、はあ、でこれたまたまもらったんですよ。ほんでそれが急遽動画
制作。なんでもなんですね。
で探しに行ったらどこにも見て、見当たらなくて、はいはい、別に今買うわけじゃないにし、うん、聞くことのこともないか思ってね。
でもどっかにある
んですよね。あるでしょうね、和紙ですからね。僕もちょっと手元に買うときたのは和紙でできてますけど。
なんかね、結構、はい、見てるだけで楽しい。
高いよ。私は、折らなくてもいいような大きさの、袋をよく買うんですけども、はい、それはもう、と思ってね、何百円の中に靴入ってんのみたいな。
ただ物はいいですからね。
は
い、もうあれは使い回ししてほしいなと。
またこの包装紙がね、鳩の包装紙が可愛いじゃないですか。
いいですね。まあ、京都らしいお店ですからね、はい、京都のお土産にもいいでしょうね。
まあ、あちこちのデパートにも入ってるし、うん、まあ、そこで休憩だっていうのを見ることもあるし、
は
い
は
い、
ね、東京には銀座の方にもあるそうです、
ね、そうなんです、支店がね、
はい、
うーん、大阪にはね、丹精堂っていうところみたいなの、はあ、そういうポジ袋なんか買うのね、
うんうんうん、その言うたらもう何百年の歴史のお店ですから ね、
ね、すごいですよね。すごいですから、その歴史を考えますとね、
はい、
うん、
ぜひぜひ寺町会話で遊びに来てください、はい、
それでギャラください。
そうです ね、 いただ
けるんですかね、これに入れてください。どうぞ、
これでですって、袋だけくれ、ね、殻を渡す方です。、うん、はい、
はい、
まあええわ。
まあええわ。
もうそこで終わりですか。
はい、はい、
守らないそれ以上
は。さて、今日も30分間お送りしてきました、うん、桂米津の落語夜話でしたが、はいはいはいはい、皆さんいかがでしたでしょうか、はいはい、来週はもう10月ですからね、早いですね、
うん、もう日が早くれるわけや、
ね、
う
ん、
はい、もう秋はそれが寂しくてね、私、
まあ、でも朝晩本当にね冷え込んできますのでね、うん、
たまたまぼちぼちね、京都遊びに来るのもいい時期になってきますしね、
なので、
また小文や道が
体には気をつけていただきまして、
ということで
していただきたいなと思います。
はい、ありがとう。
それではここでお別れしましょう。皆さん、
おやすみなさい。
さようなら。
この番組は祇園志田の協力でお送りしました。